ニュースポーティファイ、前回からの続き。
次のテーマなんですけど、はい、その水球選手がセカンドキャリアでなんか違う競技挑戦した例とか、
はい、水球選手は、ボクシングの方が最近だと一人いたり、あとはそうですね、ライフセービングとかも多いかもしれないですね。
そこはあるかもしれないですね。一つ、はい、
逆にそもそも水球に来るのはやっぱ水泳からが多いわけですね、幼少期的な感じでいくと。
そうですね、基本的にはそうなんですけど、意外に野球選手とかが多いですね。もっともっと野球やってた、やっぱボールを投げるっていう面では同じようなことなんで、あとちょっと水泳やってたんですよねっていう子は結構上手になりやすかったり、あとはサッカーの子もいますね。やっぱ球技っていうのは一緒ですし、あとこう膝を壊しちゃってできなくなっちゃったっていう子は意外と、それこそ最近引退された清水選手っていうリオのキャプテンをやってた、東京も一緒にいたんですけど、はい、その選手なんかは本当にもともとサッカーをやっていて、で膝を壊したきっかけで水泳をこう、始めた。でそこから水球ってものに、
そうなん
だ、はい、行った選手もいるので。
一番なんかその代表クラスでこう転身が遅い、要は水球始めが遅い人って何歳ぐらいがいるんですか？
高校始めですかね、
が一番遅いぐらい、
はい、
早いとどれぐらいから始まるんですか？
はもう僕なんか小学校2年生からやってるので、
2年生からじゃあ環境があったってことなんですね。
そうですね、たまたまそういう環境に出会った。
千賀さんはそれまでも水泳はやられてたんですか？
やってました。
で水球見てこれめっちゃ面白そうやんって言って始めたんですか？
そうですね、親がスイミングの先生だったので、そこのスイミングで水球教室みたいなのがあった時に始めて、その前にちょっと兄が始めてたんですけど、
自分自身も選手ですよね。
はい、兄も選手なので、日本代表
も、その影響もあるってことですよね、は
い、経験してる方だったんで。
なんかハンドボールとかがすごい僕近いのかなって最初思ってたんですけど、例えばハンドボールの選手がデュアルで追求やるっていう例もあるんですか？あんまそれはない。
それはないかもしれないですね。
ないんですね。
そもそも泳げなかったら始まらないですもんね。
そうなんです。
投げれるかより泳げるかの方が大事ですよね。
はい、
そうですけどね。でも意外になんか見た目は近しいのかなっていう感覚がなんとなくあったんで。
確かに確かに。
ああ、そっか、そんなことな。じゃあそういう意味ではセカンドキャリアっていうことで言うと、その引退される方とか、はい、もしかしたら細々続けるんだけども、そっちの重きよりも別のことに重きがあるっていう意味で言うと、結構先輩たちはどんな感じで次のステージに行ってらっしゃいます？
そうですね、水球ですと、結構大学が結構マックスって言ったじゃないですか。その大学自体こう結構教員免許を取れる大学が多くて、なので結構引退した後は母校の指導であったり、教員になる方っていう道がすごく多いですね。
一番簡単なっていうか、で言うとそういう指導者になるっていうのがもちろんありますよね。
そうですね、
でもそれこそね、志賀さんのっていうところでいくと、本当に僕もね、出会っていろいろこう考えてらっしゃるというかね、
はい、
今までない形とか、
はい、
水球界への貢献とか、
はい、
水球の発展とかを考えながら、ご自身がどう今からサッカーのキャリアを歩むかっていうところを考えてらっしゃるわけですもんね。
そうですね、やっぱサッカー選手とか、本田圭佑さんとかもそうですけど、選手をしながらやっぱりいろんなビジネスをやられてるじゃないですか、水球ってやっぱそういう例が、ないので、やっぱり大学生が辞めちゃう理由としては、稼げなかったり続けれる環境がない、代表選手ない選手が特に多くて、それをやっぱどうにかしたいなっていうのは僕はずっと思っていて、そうじゃないとやっぱ母数が増えないので、社会人でやる、じゃないともうリーグもできませんし、っていうところが考えて、僕自身こうね、オリンピック2回出て、普通に教員っていう道ももちろんあるんですけど、そういう道ではないところをどうにか開拓していきたいなと思って、今こういうふうにフリーでいろいろ活動をさせてもらってます。
どうですか、なんかこう見つかってきました？
いや、まだね、引退したのが今年の3月だったので、2ヶ月ちょっと2ヶ月経ちますけど、まだちょっと見えませんね。
いや、今はその勤めてる会社で働いたりとかしてるんですか？
はしてないですね、はい。
何してるんですか、毎日？
毎日、いろんな方に会ったり、それこそね、小沢さんとズームさせていただいた時もそうだったんですけど、いろんな方にお会いをしたりして、そもそも、そのニュースポさんの、小沢さんの記事でもありましたけど、選択肢がそもそも少ない。僕が、じゃあ引退しますって時、何がしたいのって言われた時の選択肢が教員か、そのまま、企業に勤めるか、もしくは、なんだろうみたいな、もう本当に選択肢がなくて、そういうのから 増やしていかないといけないなっていうのがこの2ヶ月で学んだことなんで、
まずは今知ることを始めてるんですね。
本当に、はい、そうですね。
まあそうですよね、皆さんやっぱね競技だけでやっぱ生活されてきてね、本当にねこう狭いコミュニティで、
はい、
まあ、結構な時間やっぱ過ごすわけなんでね、ちょっと今外にだから、まあ、動物園にいた動物が今脱走してるみたいなもんですよ、ね、ある意味
そうですね、で捕まえにねまだ来てくれればいいけど誰も捕まえ、あれ誰も捕まえに来ないんだけどっていう、うん、そうそう、
むしろ出て行かされたぐらいの、ね、
そうですね、
状況なんで、あ外の世界ってこんなになってたんやみたいな、今まで餌もらえたけど餌って自分で取らなあかんねやってね動物が思ってるみたいな、そういう状況なんで、
はい、
でもなんかその引退、ね、僕らあんまり引退っていう言葉とはあんまり縁がないじゃないですか、小田さんとか僕らって普通、はい、まあ、他の仕事をしてるんで、あんまりこう引退っていう言葉にどれだけやっぱ価値があるのかなのか、はい、意味があるのかっていうのがあんまりわからないんですけど、
はい、
やっぱりこう引退って線を引かなきゃいけないっていう感じなんですか、世の中的には。その、
まあ、引退っていう、線を引いた方がこうなんだろう、次のステップにつながりやすいかなと僕は思ったんで引退っていう風にしたんですよね、うん、
なるほどなるほど、
全然細々と続けてもいいんですけど、あいつって引退したのどうなのみたいなのってすごくなんだろう、けじめがついてないなと僕は思っちゃったので、うん、
一つのけじめですよね、
はい、僕は水球という競技を引退して次のステップ行きますっていう、こう自分の中での宣言じゃないですけど、
うん、
っていうのは僕はありましたね。
うーん、
でもなんかやっぱりね、いろんな方これまでスポーツの方聞いてきてますけど、うん、やっぱセカンドキャリアって本当に難しい課題なんだなっていうのが。
そうですね、まあそれがやっぱね、こう競技によってもやっぱ環境とかね、それこそそのなんて言うんでしょう、受け皿とかが違うんで、うん、まあ特にそこってこう競技規模とか、うん、まあ知名度とかね、そういったものに連動しやすいんで、はい、セカンドキャリアってやっぱ大きいほど、うん、メジャー競技ほどやっぱ受け皿がそれなりに多かったりとか、うん、それでもサッカー野球でも大変って言ってんのに、うん、なおさらね水球でってなったらもっとやっぱ大変っていう部分あると思うん で、
はい、
でまずはだから水球を盛り上げるっていうところを持ってきたわけですもんね。
そうですね、
どっちかというと。
やっぱり志賀さんがこれまでのその経験をもとに何か土壌を作っていきたいっていう感じなんですかね。
まあ、それ誰かがやらなきゃいけないじゃないですか、うん、
はいはい、
それの旗を振る人がじゃあ普通の、ね、大学までやった選手が旗を振っても多分誰もついてこないと思うんですよ、
うん、
ってなった時に、まあ、オリンピック2回出た人がこうやってやるっていうことに価値があるんじゃないかなと、
うん、
もう俺しかいないぞと、俺がやったんぞと
そうですね、変えるのはこういう風になった人しかいないんじゃないかと思って、
まあ、フェンシング界でいう太田さんみたいな ね、
そうですね、
感じとか、
はい、
まあ、サッカー界でいうと中田秀みたいな、
そうですね、
本田圭佑さんとかね、うん、になると、
なりたいですね。
いやこれは楽しみですね、
うん、多分まだプロセスとか、
はい、
こうどうやっていくっていうのは多分これからね考えていかれるんだと思うんですけど、
はい、
最終的にどういうところにこうまずは目標を置いたいな、置きたいなっていうのがあります、今具体的に。
まあ、選手のセカンドキャリアを拾いたいっていうのはすごくありますね、
うん
うんうん、
まあ、やっぱ水球っていうのは続けられないっていう環境がすごく多いので、う
ん、あそれって例えばその辞めた方、引退した方に対してのアプローチなのか、それと引退する前のどの段階でこういうことを多分やっとけば、
はい、
なんか先々いいのかなみたいな、なんか思いってありますか。
もちろん選手の段階でやった方がいいと思いましたね。僕も多分選手の段階で小澤さんと出会っていればもっともっと可能性っていうのは広がっていたと思いましたし、
あ
ただじゃあどうやって出会ってたかっていう思うと、自分はそうやってビジネスのことだったりっていうのを発信もしてなかったですし、
うん、
じゃあそういう人にじゃあ DM をしたか、もう最初本当 DM をして、うんうんうん、させていただいてっていうとこから始まったので、そういうことも知ってなかったので、
うんうんうん、
こういうのはした方がいいよっていうのを僕から伝えることが結構リアルな声で伝えれたらいいのかなっていうふうに思ってます、
はい、
う
ん
う
ん、そうですね。まあ、あとはまああるあるなんですけど、意外にそれが伝わらないこともすごいあるので、はい、こうまあ、先輩が言ってることを、なんか今は響かない、はい、まずは今水球に僕集中してるんでじゃないけど、それがまあやっと自分が引退する時とかなった時に、あっってなって、
はい、
あ、なんか志賀さん言ってたなみたいないや、それをもう僕も散々ね、こうやっぱ若い選手とかに言ってきてもやっぱ伝わらずに、引退する間際になってこうやっぱ焦り出して動くっていうのもよくあることなんで、はい、それをいかにこう早く着火させるかというか、あ、まあ、リアルを見せていくかじゃないんですけど、
はい、
まあ、そこはもう全競技に多分共通してることなんで。
そうですよね、
なるほどな。
まあ、ある意味ね、それこそ教員っていう道もあるしとか、まあね、その今やってる企業で働けるしっていう、こう若干の まあ保険じゃないけど、はい、みたいなのもまあやっぱ邪魔したりするっていうのもあるんで、もうこれが完全プロ化しててね、もう競技やめたイコール自分の職業を失うみたいな、
はい、
まあ、状況だったらもうちょっとねこう焦りとかもあるかもしれないんですけど、はい、まあ、そういうのは結構あの企業スポーツというかね、
はい、
実業団スポーツには多かったりはするん で、
はい、
でそれででもなんとなくそれがあるしと思って辞めた時に、え、俺これでいいのかって思う人めちゃめちゃいるんですよ。
そうですね、これここで人生が終わっていいのかみたいな、
こんなんでいいのかなみたいな、今まで散々こう熱量高く、ね、
はい、
競技にやってきて、やっぱこう燃え尽き症候群じゃないけど、それが終わった後に、
はい、
まあ、惰性のように、でも長いんですよ、はい、そっから
30
とかで引退して、
そうですよね、
あとそっから 3,40 年なんかこう保険のように残されてた仕事で、
はい、
何もなく過ごしていくってすごいギャップが生まれちゃうですよね、
はい、
その、まあ、
はい、
ファーストキャリア、セカンドキャリアっていうところで、そのキャリア形成でやっぱみんな失敗しちゃうんで、やっぱ同じ熱量で次も進めていかないと、
はい、
多分自分が死にきれないというか、その人生で。
うん、そうですよ、でも本当に一つのことをすごいガーってやって極められてきてるわけじゃないですか、
はい、
だからそういうなんか、うん、なんていうの、一個何かが分かれば、うん、そっからのこう熱の入れ方っていうのは、
はい、
多分普通の方よりもエンジンはあのかけて、一回エンジンかけたらそのエンジンの回転数というか、
はい、
そこはなんか他の方よりも、うん、あの熱くいくんじゃないかなって気はするんですよね。
間違いなくね、才能があって競技でやっぱそこまでね、うん、行ってるわけなんで、はい、その才能っていうのを要は仕事に横転できれば同じ熱量で同じぐらい活躍できるわけじゃないですか、
うん、はい、
その横転がやっぱ苦手っていうか下手というか、まあ、環境がないとか、
うん、環境がないしやり方がわからない、
うん、
もう最初の僕はそう辞めた時にまず何をしていいか分かんなかったですね、
うん、
まず何を第一歩目で踏み出せばいいかも分からなくて、
うん、その環境作りですよね、
はい、だからその選手の時代にまあ興味がなくてもそういうビジネスを発信している人とかとつながっとけばよかったなっていうのはすごく思いました。
うん、
まず第一歩目にじゃあその人に聞いてみようっていう一歩目を踏み出せるので、
そうですね、
はい、
なんかそこはね、なんかいろいろやり方がありそうな気がするんですけど、
うん、
まああとは本人たちが、ね、どう受け止めるかってさっき小田さんがおっしゃってた話ですよ ね、
す
ね、
まあ、しつこいぐらいにじゃないですけど、まあ、僕もそうですけど、もう恩気せがましいぐらいに押し付けてるんで、
はい、
考えとけよって、はい、やれよ動けよって、もう誰に届いてんのかなと思いながらもうずっと毎日僕も発信してるんで、うん、
はい、
でもやっぱ横からねそうやってあの気づきを与え続けるっていうのも、
うん、
スポーツ業界においては大事なのかもしれないですよね。
そうですね、うん、まあ、でもやっぱ徐々に環境は変わってできてるというか、まあ、気づき始めてる、まあ、志賀さんもそうですけど、
うん、はい、
こうマイナー競技の人でさえセカンドキャリアの問題っていうのにこう気づき始めてるので、まあ、前向きに、
はい、
あの業界的に動いていってるのかなと。
そうですね、
うん、
あとやっぱね、なかなかその海外のリーグとかとつながってる方っていうのは少ない、
はい、
さっきの話から聞いてると思うので、うん、そういうのの橋渡しに志賀さんがなっていくっていうのもあるかもしれないですよね。
そ
う、
はい、それこそね、水球界にはなかったこうエージェントみたいな仕事ができて、
はい、
志賀さん通して海外に挑戦する選手が増えてくるっていうのも、まあ、うん、水球の発展につながるでしょうし、
はい、
そうですね、うん、なんかでもいろいろやれることはありそうですね。
もうそれをもう死ぬほど聞いてきたんですけど、いろいろやれることありますよねっていうのを死ぬほど聞かれ言われるんですよ。でも本当にやれることが分かんないっていうのが現状なんですよね。
まあだからちょっとまだなんていうんでしょう、こうマクロでなんかこう状況があるというかね、うん、
はい、
ざっくり抽象的にやることがいっぱいあって、でも具体的にやることが分かんないっていう、こうミクロの部分が今具体性がないっていうのは多分あると思うんで、まあそれはやっぱ今すぐにねこうやるべきことっていうのを具体化して一個一個やっていく、でまあそのビジョンと現在をつなぎ合わせていくっていう多分作業をしていかないといけないと思うんで、あそこは僕がねいるじゃないですか。
そうなんです。
何のために僕
がそのためのニュースポさん、
はい、
それをやるのが我々の仕事なんで、
はい、うん、まあじゃあこんな感じでいろいろね小田さんお話聞きましたけども、
うん、
志賀さんいかがでしたか。ちょっとずっといろいろとつらつらとお話を聞きましたが、
いや、このような機会をね本当にいただけて本当にありがとうございます、
はい、
まあ僕のね周りの人だけでもこう水球ってものをね初めて知ったっていう人を増やせれば、
うん、
まあ、少しだけでもね水球を知ってくれるファンの人が増えればと思ってこういう風に今回もご出演させていただいたので本当にありがとうございます、
うん、いえいえ、もうこちらこそ、はい、また新しいスポーツが、
そのね、本当に見に行きたくなりますよね。
いや見たいっすね。
さっきおっしゃった年にその1回 の、 その大会っていうのは大体何月ぐらいに行われてるんですか。
10月に
10月、
はい、うん、やってますね。辰巳 のプールで、
あの、はい、あの海っぺりの、
はい、そうですね。
ね、ちょっと見てみたいですね。
行きたいっすよね。
はい、格闘をちょっと見に行ったりとか。
もしかしたらひょろっと志賀さん出てるかもしれないですね、はい、どっかのチームで。
まだね、やるんでしょ、だって。
そうですね、まあ、選手としてはやりたいなっていう。
あ、
プレイヤーとして、まあ、第一戦は退いたんですけど、
うんうん、
まあ、プレイヤーとしてはやっていきたいなと思ってるんで、うん、まあ、水球は好きなので、はい、嫌いになったわけじゃないん で、
で、
できなくなったわけでもないんで。
そうですよね。
はい、
あのいつもはそれ毎年は有観客でずっとやってて、
はい、
近年はコロナで無観客みたいな感
じだったんですか。そうですね、無観客で。
今年はね、なんとか見せてほしいですよね。
そうですよね、ちょっと見る機会を我々にも与えていただいて、
はい、
また新しいスポーツを知って、
はい、
でまた新しいスポーツのセカンドキャリア問題に直面して、はい、それを解決していくと、
はい、
これはニュースポのテーマですので、
はい、というわけでいろいろとお話を伺いましたけど、小田さんどうでしたか。はい、
そうですね、もう本当に楽しかったです。シンプルにやっぱ、まあ、僕はスポーツがやっぱ好きなんで、うん、ね、新しいスポーツを知れて、新しいそこの課題をまた知れて、
はい、
で課題が、ね、生まれてきたらそれを解決していこうっていう、まあ、僕のモチベーションになるので、うん、まあ、志賀さんとこう出会えて一緒になんか水球界の課題解決っていうのをしていきたいな、はい、まあ、この番組はね、その課題解決をするっていうのがテーマでもあるの で、
う
ん、
はい、
まあ、この番組を通してまた、ね、いろんな課題を解決できればと思うんで、まあ、ちょっとまたぜひ次回もご出演いただいて、
はいはい、
もっともっと深掘りしていけたらなと思いますので、
はい、
またよろしくお願いします。
さあ、というわけで、今回ねゲストにお迎えしたのは、元水球日本代表の、志賀光昭さんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュースポーティファイ、今回はここまで。また次回お楽しみに。